今日はですね、阿弥陀仏の20番で結構難しい内容になります。20番、これをまず理解するためにはですね、私たちはなぜ苦しんでいるのかっていうことを知らないといけないんです。昨日までの話でですね、私たちはいつも自分を確認するためにですね、生きてるんですね。
先生ごめんなさい、メガネ持ってきます。
はい、昨日までの話で、お話ししましたが、私たちはいつもですね、自分の存在を確認しながらですね、生きている。存在を確認しながらっていうことは、私のことを見てほしい、私のことを認めてほしい、私を見捨てないでほしい、ね、こう思ってるんです常に。だから人が自分のことを見てくれると嬉しいし、人が私のことを見てくれないと不安になるんです。だから常に自分の存在を確認しながら生きている、これが私たちという存在なんですね。だから存在というものを確認しながら生きているんです。ところがですね、私たちが生まれた時にですね、両親は無条件で私を受け入れてはくれないんです。つまり都合のいい時は私のことを認めてくれるけど、自分にとって都合が悪くなると否定し始めるんです。
いい子にしてなさいとか。
そうそう、だから口、ね、親の口癖はいい子だから、いい子にしていたら本当にいい子になったね。ね、で大きくなったらね、こんな子に育てた覚えはないとか。こんな子ってどんな子なんですか。こう無条件で自分を認めて、もらうことができないんです。そこで私たちはこの自我がですね、目覚めた時からだんだんと、自分のことを認めてもらいたいがために、真実の自分と、もう一つですね、真実の自分と、もう一つ故郷の自分を作るんです。故郷の自分っていうのは演技している自分、ね、人から認めてもらうために、ね、人前ではニコッと笑ったり、ね、笑うと、はあ、こういうふうに思ったり、人前では優しく振る舞ったりね、人前ではね、いつ日頃はね、こんにゃろうとかって思ってその喋っててもね、人前では丁寧な言葉遣いをしたり、そうやって人前の顔を作っていくわけです。
本音と建前、
そう、本音と建前をこう使い分けていく。それはなぜかというと、そういう、ね、建前を作らないと人から見捨てられてしまうんじゃないか、人から否定されるんじゃないかと不安を抱いているからなんですよ。そういうふうに、まあ多かれ少なかれみんな持ってる。それは少ない人もいますよ。でも多い人は極端に多いと。でこのギャップがですね、大きければ大きいほど苦しみます。わかりますかね。日頃はさ、こうあぐらで生活してる女の子がですよ、ね、人前ではこうやっておしとやかにしてると、そしたらね、自分に合ってないじゃないですか。
辛いよね。
辛いでしょねえ、それをみんなそう思ってると、ね、みんな私といえばこういう人間なんだと。例えば私がね、かっこつけたとしますね。もう毎日毎日皆さんのことばかりでね、心がいっぱいです、ね、私はね、生きてる限りね、もう常に仏法のことしか考えてない、テレビなんてね、一分も見ておれない。
そんなの嘘つきに
していやいやいや、それは皆さんの前だけはそういうふうにすればいいじゃないですか。そうそう、そのうちね、皆さんは、あ、上田先生は素晴らしい人だね、仏法のことしか考えてない、ね、私たちのことを考えて24時間で悩まずにおれないね。そしてね、もうテレビなんて見てる時間なんて1分もないんだと皆さんが思い込んだとします。そうするとね、さっきコナンなんて見てられないですわねえ、
見たくても、
見たくてもね、その皆さんの前でね、かっこつけないといけない。皆さんがそれを信じれば信じるほど私は苦しくなってくるんです。だってね、みんなの前で演技しないといけないからね。そう、そうすると、まあなるべくね、移動は別々がいいですね。乗せていってください。あ、いいえ、私はタクシーで行きますから。
お金かけて
でも、お金かけて、そんなバレたらどうするんですか。みんなと一緒にいて本当の私がバレたら大変なことですよね。そしてね、やっぱりここに着いたら別室が欲しいですね。私専用の部屋が欲しいです。皆さんと一緒に行ったらバレてしまうじゃないですか。ね、
それで別室用意
する。それは別室が必要ですよ。別室で何やってるかと、まあ、大体こうね、リラックスして寝てきたり疲れてたらね。とても皆さんの前では見せれない姿を別室ではしてるわけです。それをね、講師になってみて、ね、よくわかりました。あ、これが、ね、講師の方々の裏側か。なんだ、普通の人間と変わらないんだ。
本当に裏と表があったんだね。
そうそうそうそう。でも、皆さんの前では立派な人間を演じないといけないです。そうでしょ？立派な人間を演じないと、そんな、ね、みんなの前では、ね、かっこよく言えないじゃないですか。ね、皆さん仏法に命をかけてくださいって口では言いながらですよ、自分はやっぱりお金が命かなとかって思ってね金に命をかけますよで、そういうふうにこう、真実と苔っていうものがこうどんどんどんどん、そのなんていうんですかね、ずれていくわけですよ。そうそう、真実が見えるたびに苦しくなってくるから、ある一線を越えるとですね、真実が見えなくなるんです。
どうして見えな
くなる？いや、だって苦しいじゃん。
苦しい。
ね？苦しいと思ってる間は見えてる。
そう、苦しいと思ってる間は真実が見えるんです。つまり毎日の生活が苦しいと感じてない場合ですね、これは間違いなく真実が見えなくなってます。だから仏法を聞いていくとだんだん苦しくなってくる。それは仏法というのは真実の私をこう知らせてくれるから、仏教は法教なりですから、真実が知らされてくるんです。
使い分けてるなっていうのを 気がつくだけでも、
そうそうそう、
ね、浅ましい自分が分かる。
そう、だから苦しくなってくるんですよ。でもその苦しさっていうのは本当は大事なんですね。つまり理想と現実っていうものを正しく理解している。ちょうど現実っていうのはですね、大地のようなもんですよ。ね。そんな現実っていうのは理想の通りにはいかない。ね。醜い心もある。怒りも起こる。欲も起こす。言ってみたら悪人ですわ。ね。ところが、私たちはそんな悪人は嫌だと思う。苦しいじゃないですか。悪人が見えたら。なんで苦しいか。見捨てられるかもしれないと思うからですよ。それは小さい時にですね、親にとって都合の悪い姿を見せるたびごとに親が怒ってきた、親が責めてきた、親が否定してきた、こんなことじゃダメでしょって言われた。そういうことが多ければ多いほど、だんだんと ね、本当の自分に対して自信が持てなくなりですね、理想を求めるようになる、ね、つまり空を飛びたくなる、ね、空っていうのは善人になりたい、理想の自分になりたい、ね、皆さんの前では理想の姿を演じたい、そうやって、上へ上へと向かっていく力をですね、仏教では自力と言うんです。自力、つまり自力って何ですかっていうと、悪人嫌だ、善人なりたいっていう心、そこでどうやって善人になるかっていうと、外にってね、人が見ている前では健全精進の草原するわけです、ね、健全精進の草ってね、これがかっこいいでしょ、
かっこいい、
かっこいいでしょ健全精進、健っていうのは賢い、ね、みんなの前では賢い姿、何か聞かれても、うん、分かってますよ、全部さらっと答える、いいでしょ、かっこいいですよね、善、いやー上田さんって本当にいい人ですよね言われたい、精進、いやあの人はね、いつ寝ているんだろう、いつも頑張ってるって、ね、こういうのがいいでしょう、ね、本当にできなかったら人前だけでもそうしたいでしょ、
うん、でも後ろめたい気持ちって起きないの、
まあ、後ろめたい気持ちは現実が見えてる間だけです、うん、つまりその人前でそういう姿を見せれば見せるほど現実のギャップが大きくなるので苦しくなる、不安になる、だってそうじゃないですか、人間は空を飛べないんです、ジャンプをしても落ちてくる、ジャンプをしても落ちてくるんです、ね、ところがですね、現実を忘れたら飛べるんです、そうでしょ、そうそうそう、現実を忘れたら、だってなんていうんですかね、自分の本当の姿が見えなくなればですよ、自分はねえそんなねえ嘘なんてつかない、たとえ嘘をついてたとしてもね、それは嘘じゃなかったことにすることにする、そう、私はそんな悪いことなんてしない、
じゃあもう言い訳したりとか、
そうそうそうそうそうそう、そうすると理想がどんどんどんどん上がっていくんです、私ってねこんなに素晴らしい人間、私はこんなにすごい人間、素晴らしい人間っていう風にどんどんどんどんと空を高く高く高く 飛んでいくようになる、ね、イカロスの歌がありましたよね、うん、昔ギリシャのイカロスはってね、苔で固めた鳥の羽って両手に持って飛び立ったってね、雲より高くまだ遠く、雪一つを共にしてってね、そんな人間は雲より高く飛べますね、え、ところが現実を忘れたら雲のようにどんどんどんどん雲より高く上がっていくわけです、つまり自分の当たり前がどんどんどんどん上がっていく、そうすると人に対して厳しくなるんです、現実が見えてない人っていうのは人に対してね、私もこれぐらいやってるんだからあなただってこれぐらいやって当然でしょっていう目で見るんです、これは結構高いですよ、私も一緒にこう暮らしてみてですね、理想の高い人と一緒に暮らすとですね、もうねちょっとでも間違えるとね、もう非難の嵐です、あんたバカじゃないのって、バカじゃないですとちょっと間違えただけじゃない、しかもちょっと間違えてちょっと遅れただけなんです、1秒とか2秒とかっていうタイミング遅れただけでね、あんたバカじゃないの、どこに目をつけてるのとかね、そうそう、そんなこと言わなくてもいいじゃないか、 ねえ、その理想に合わせてね、もう努力して努力して何とか理想に合わせるわけですよ、相手の。それでも当たり前なんですよね。そう、合わせてもらって当たり前で、ね、結構僕もね、白鳥の湖張りにね、頑張ってこう頑張るわけですよ。ね、こんなのね、本当にね、月に10日間ぐらいしか頑張れませんよね。そうやって頑張って頑張って相手の理想に合わせる、ね、それでもね、頑張ってくれてありがとうねのあの字もない。なぜか自分の理想が高いからです。そう、だって自分の当たり前が高いんですよ。自分の現実が見えてないから、自分の悪いところが見えてないから、自分のお粗末なところが見えてないから、だから人に対しての期待値が高くなる。だって自分はそれぐらいが当然できてるって思ってる。これをうぬぼれっていうふうに言うんですよ。うぬぼれって何ですかっていうと、本当はできていないのにできていると思ってしまうことをうぬぼれって言うんです。だからこんなことしたらうぬぼれちゃうかもしれないっていうのは、本当にできてることならいいんです。本当にできてるものなら自信というんです。うぬぼれっていうのは、自分は本当はできてないのにね、例えば、まあ、僕はね、一言ね、今までの人生においてね、嘘なんて一度もついたことないよ、うぬぼれですわ、ね、それはね、現実の中で嘘をつかずには折れない時ってあるじゃないですか、ね、だけど自分の当たり前ではですよ、理想では嘘なんて一度もついたことがないってことになってるんです。だから人の嘘が許せない、理由があるんです。そんな理由なんてあるわけない。
厳しいね。
厳しいでしょ。人に対してはね。自分に対しては甘いですけど。自分に対してはこの言い訳をしているので、だから、自分はそんな人間じゃない、そんな人間じゃないと。そうやってどんどんどんどんと理想が上がっていく。雲より高くなる。雲より高くなればなるほど、現実が見せられた時に落ちるわけです。落ちたらバーンって当たると。まあ、ちょっとね、ちょっと上に上がったぐらいで落ちたらね、痛いだけで済みますけど、雲より高く上がるとちょっと大変なことに、ねえ、なんていうんですかね、スカイダイビングですね。パラシュートつけずに。
パラシュートつけずに、
そうそうそう、
まさかさまで。
そうそうそうそう、それが心の中で起きているですね。
やっぱり心の波が大きいっていうことは、
あ、心の波が大きいっていうのは、自分が善人だと思えた時はものすごく舞い上がるし、自分の中の悪が見えた時はものすごく落ち込むんです。だから感情の浮き沈みがものすごい激しいんですね。こう、自分は善人だと思った時はものすごく嬉しくなるし、悪人だと思うと、悪人だと思うっていうのは、悪いところが一つでも見えるとって意味なんですよ。人間、悪いところなんてあるに決まってんですよ。だけど理想が高くなればなるほど、悪を一つでも認められなくなるんです。いや、一つでも認めたらね、なんか私ってね、なんかダメな人間ってなってしまうわけです。何やってもダメ、これやってもダメ、何一ついいことなんてないわとかってね、なってしまう。だからこう舞い上がったり落ち込んだり、舞い上がったり落ち込んだり、舞い上がったり落ち込んだりしてしまうのが、これが自分の中でですね、コケを作り出している状態なんです。
舞い上がる分がコケだからね。
そうで、そのうちだんだんと、その自分の悪を見せる人、自分にとって都合の悪い人を切り始めるわけ。もういらん、私の世界に都合の悪い人は存在しない、存在してはいけない、切っていく、切っていく、切っていくと。それで切っていくと、自分は完全に善人になりきれるわけです。そうすると自分の世界では、もう弁慶のようにですね、我が物顔に振る舞い、自分の我が通用しない、自分の思い通りにならないところでは途端に弱くなってしまう。 こういうことになるわけですね。そこで、話は元に戻しまして、私たちは自分の存在を確認しながら生きている。ところが私っていうのはですよ、この真実の方なんです。つまり真実の私を認めてもらった時にのみですね、心からの安心があるんですよ。コケはどうなんですかというと、コケは認めてもらったその瞬間だけ喜べるんです。つまり人が私のことを見てくれている時のみは嬉しいんです。だけど人の目が他の人に向いた瞬間不安になるんです。これはね、大変なことですよ、男性としては。ね、常に彼女の方を見てないときに。
優勝見せたら大変だね。
それは大変なことですよ。ね、特にほら女性ってのはお化粧するじゃないですか。ね、お化粧イコールコケですよ。ね、こうやって一生懸命よく見せよう、よく見せようとしてると。ね、そうするとコケがどんどん強くなると。これが私、このね、綺麗にしているのが私、私をちゃんと見てねって言ったら見てないんですよ。これは大変なことですよね。
いや、大変だね。
大変でしょ。
これはもう男の人はどっちかというとキョロキョロしたい方だもんね。
そうそうそうそう、
いろんな人見たいもんね。
ね、綺麗な人がいたらゆーんとこう、ね、見ていたい。
誰見てるの。
もちろんちょっとね、そこにある鳥をちょっと見てるだけだよとかね。言い訳をする。これは結局コケっていうのは本当じゃないので、そのいつも不安なんです。認めてもらっても、認めてもらっても、認めてもらっても満足できない。だって本当じゃないもん。私たちは本当の自分を認めてもらって初めて喜べなんです。はい、安心できる。ところがコケの私っていうのはね、その認めてもらったその瞬間だけしか喜べないんです。
コケだ、
コケだから。そこでその不安が出てくるわけですよ。人から認めてもらった時は安心できるけれども、人から認めてもらえなかった時は、つまり他の人の目、つまり自分のことを見て注目してくれた人の目がね、他の人に移った瞬間、腹が立ったり不安になったりするわけです。そこでどうして私の方を見てくれないんだろうと思うわけです。それはもちろんね、私がね、まだ美しくなりきれてないからだわってこうなるわけですよ、女性としてはね。もっと美しくなれば、もっと綺麗になれば、もっと魅力的になればね。今まではね、こうやって背伸びをしていたのがですね、背伸びをしていたらね、その全然見てくれないと、もうちょっとこう椅子の上に乗ってね、こうやって少しでも理想が上がれば、相手の心はずっと私に釘付けになるんじゃないかと、こう思うんです。それで理想がどんどんどんどん上がっていく。
でもやがて破綻してしまうんでしょう。
そうなんですよ。だからやがて破綻すると、こんな人だとは思わなかった。ね、こんな人だとは思わなかった、信じていたのに、ね、この人の愛をね、勝ち取るために私はね、こんなに頑張ってきたの、ひどすぎる。
そういうふうに、
もう二度と顔を見たくない。でこういうふうになってくるわけです。決してさ、自分が間違ってると思わないんですよ、これ。
いつも相手が悪いだ
ろう。そうそうそうそう、だって私は努力してるはずなの。この努力を自力っていうんです。努力して理想を上げていったんです。なぜかって言ったら、理想を上げれば人は私のことを見てくれると思ってるからです。でも人はそんな風に見てはくれないんです。だから見てくれても見てくれても不安になるので、もっともっともっともっともっとっていう風に上がっていってしまう。 男性だったらね、もっと格好つけないととかね、もっとこれちょっと筋肉でも鍛えてね、ムキムキになればとかね、またねちょっと高級車に乗ってみたりとかね、ちょっとステータスが上がればとかね、地位が上がれば名誉が上がれば人は私を認めてくれるんじゃないかっていうことで、もっともっともっともっともっともっともっとってなんです。
努力する、するところが本当は違うんだよね。
そう、本当は真実の私を認めてもらわないといけない。
そう、それでいいでしょう。
ところが苔の私を認めてもらおうとすればするほど、どうして苔を認めてもらおうと思うかというと、真実では認めてもらえないと思うからなんです。だから苔を認めてもらおうと自力をこう頑張ってね、自力でこう上に上がれば上がるほど真実の私の価値はどんどん下がっていくんです。だから私なんてどうせダメ、本当の私なんて見せたらみんな嫌ってしまう、だから苔で生きていくしかないっていうふうになるわけです。こういうふうにどんどんギャップが増え、開いていくわけです、ね、はい。
だいぶ世界が違うね。
残念だけど。
ないだけです、そういう気持ちが。まあね、ないっていうのは幸せなことでね。こういうことでみんな苦しんでるんです。そう、よく見られたくてみんな苦しんでる。
苦しんでるね。
正直になれなくてみんな苦しんでる。ね、まずこれが私たちの姿だっていうことをしていただきたいと思うんですね。だから私たちは迷っているので、故郷を認めてもらえば幸せになれると思ってるんです。だからカッコつけようとするんですよ、人前だけはね。だけど人前でカッコつければカッコつけるほどですね、人が見ていないところではまあ崩れるわけですよ。当然のごとく。でそんな私では誰も認めてくれないんじゃないかと落ち込むんです。そこでやっぱりね、一人になりたいと思うんですよ。そうでしょ、だって一人の時は真実の私だからちょっと見られたくないんです。
誰が来ても困るん
だよね。そうそうそうそう、ね、この、まあ、ポイントとしてですね、こう、まあ、こんなこと言っちゃなんですけどね、やっぱりこう結婚する前はですね、お互いコケで接してるわけですよ。
こんなこと言っちゃう。
いやいやいやいや、ちょっとまあちょっと今仏法の話をしてますからね。仏法の話をしてますから、私もこれ仕事ですからちょっと言わないといけないんですけど、ね、
いや、その旬だよ。
あ、そうそう。
あのピンポイントです。
いやいや、すいませんがということ
で。いや、いいです、いいです
。はい。その結婚する前はお互いコケで接してるんです。
ね、
いいところばっかり見せてると、
ね、
ところがその結婚するとですね、そんな苔ばかりで暮らしていくことはできませんので、お互い真実が見える。
そうそう、ね、
その真実っていうのはですね、自分の中で価値が低いので、お互い真実を見せ合った瞬間、そのお互いの価値が下がるんですよ。
大人ならいいじゃない。
はい、
大人ならいい。
いや、お互いで、だから奥さんから見たらね、旦那さんはゴミのように扱うわけですよ。わかりますかね。それはだって自分の真実がものすごく価値が低いので、そんな真実を見せた人を大事には思えないんです。
引きずりを下ろしてしまうね。
そうそうそうそう、軽く扱わなければとても生きていけないんです。これが真実と苔とのギャップなんです。そこで、まあ、こんなこと言えるのもなんですけど、ね、結婚は人生の墓場とかっていうふうに言われたりするわけですよ。
やっぱり
それはこの苔と真実の差が開けば開くほど落差が大きいです。
ね、今まで会った時だけ苔でいられたけどね。
そうそうそうそう、
24時間一緒っていうことは、そん なわけにいかないから、
そう、うん、この辺がね、まあ私たちの心の中にあるわけです。だから仏教の教えっていうのは、なるべくこの故郷を理想を高くしないようにしていかなくちゃいけない。そうですね、この故郷が上がれば上がるほど真実の自分をこう見下すようになるので、だからギャップが大きくなって不安や苦しみが大きくなる。だから故郷を上げないように上げないようにしていかなくちゃいけないわけです。次にこの真実の方を下がらないように下がらないように、いや、あわよくば上げていくように価値をですねしていかなくちゃいけない。それが大事なことなんですね。ところが仏教を聞いていない期間があまりにも長すぎると、もう完全に真実を否定するようになります。はい。つまりもう自分の真実は全く見えなくなるんです。
コケが自分だと。
そう、コケが完全に自分だと思ってしまう。コケが自分だと思うってことは、自分じゃないものを自分だと完全に思い込める状態なんです。例えば、なんていうんですかね、自分が壺を買いました。はい。これがね、1000万円の壺だとします。ね、それをね、何でも鑑定団にね、見てもらったらですよ、1500万円だって言われたんですよ。ね、そうするとみんながね、うわー、すごいとかっていうふうに言うじゃないですか。そうするとね、なぜかね、持ってきた方がね、ふかふかと頭を下げ、まるで自分が1500万円の価値があるかのようですよね。だけどみんなが褒めてるのはこの壺なんです、あなたじゃないよ。だけどこれがまるで自分かのように思ってるんです。この壺が、これが苔が自分だと思ってしまった人の姿なんです。つまり本当の自分を見失った瞬間から、自分の代わりになるものだったら何でも良くなるんです。例えば子供が自分だと思って、自分の成し遂げることのできなかった夢を子供に叶えさせようとする。そして子供が有名になったことで、まるで自分が有名になったかのように喜ぶ。これも苔が自分だと思う。だから子供の人生を完全に奪い取っていくわけです。だってもう一人の自分だもん。何だっていいじゃん。例えば世界最大の建物ね、スカイツリーを建てましたと。これ私が建てたんですと。そうするとね、スカイツリーをみんなが見上げるたびに僕が建てたんだって喜ぶ。でもスカイツリーは私じゃないんですけど、それが私が喜ぶ、まあいわゆるみんなから見られているかのように喜ぶ。これは苔が完全に私だと思ってしまっているんです。わかります？つまり自分じゃないものが完全に自分になってしまっているんですよ。そうなった人はですね、自分の我をですね、何でもかんでもつけるようになるんですよね。例えば本に我をつけたら、105円の本ね、そうするとこの本をどうぞって貸した。当然これは私なんです、コケの私。それがね、その貸した人が捨てちゃったんですよ、この本を。そうするとまるで私が捨てられたかのように思ってしまう。あなたを捨ててないんですよ、捨てたのは本なんですって言ったら、いや、なんか私を捨てられたと、こういうふうに思ってしまう。これはコケが私だと思ってるんです。まあ、自分のものっていうか、もう自分の分身のように、いや、自分そのもののように見てしまってるんです。例えば、ね、農地とか、ね、農場とかがね、もう自分の人生そのものだと思ったらですよ、その農場を引き渡すっていうことは、自分をそのままね、引き渡してるようなもんなんです。
ふぬけになって。
そう、あれは突然力がなくなった。はあ、それは 自分じゃないものが自分になっている。いや、こういう人多いんです、実はね。自分じゃないものが完全に自分になってしまって、その自分を認めてもらうために必死になっている。
会社人間って部長とかそういう役職ある人は退職した途端になんかもう
濡れ落ち葉とか ね、
こういうふうに言われて、
そうふぬけになってしまう、うん、なぜかって言ったら自分はそういう会社での立場なんだと、自分じゃないものを完全に自分だと思い込んでしまって、そこに執着するんです。これが執着っていうものなんですよ。執着が強いな、執着執着と、こういうふうに言ってるのは、あなたが執着しているものはですね、それが自分だと思っているものなんですよ。執着を断ち切るっていうことはですよ、まあ、分かりやすく言えばこの本は私じゃないっていうふうに理解することです。当然ですよね。この本は私じゃないです。ね。だけど、執着していると、この本を捨てられると私がなんか捨てられていくような気がするんです。
会社の肩書きとかも、終わった途端になくなるんだけど、すがりたいんだよ。
そう。会社の肩書きも自分っていうふうに思ってるわけです。うん、
そう、がっかりしてた。
そうなんです。そうそうそう。その真実の自分がもう見えなくなってるんですよ。
そうそう。
だから、コケの自分がなくなった瞬間、自分の存在が消えるんです。この世から。
だからなおさらね。
苦しい。
苦しいんだ。
そう。
よくわかる。
はい。そう。だけど、コケの自分にどんなに取りすがっていても、やがて老いと死がやってくると、その自分と思っていたものが崩されていくわけです。
なんか死ぬ前に崩してもらってよかったかもし
れない。ね、死ぬ前に崩してもらって幸せだったんですよ。本当に死ぬ時にね、崩されると自分が全くわからないので真っ暗な世界に行きます。
でもほとんどの人は苔で生きてるよね。
そう、苔で生きてるんです。ほとんどの人は
死ぬまで苔で生きてるよね。
そう、苔で生きてるんです。
うん、哀れだね。
そうなんです。
苔で生きてない人何人いるかな。
苔で生きてない人ってのはね、よっぽど仏法を聞いている人じゃないとそういうふうにならないです。はい。だって真実っていうのは基本的にですね、もう生まれて間もなくして否定されていきますので。そう、
わがまま言うんじゃないってね、ビシッとね。
そうそうそう。つまりわがまま言って、まあ仕方ないわねとかっていうふうにね、その認めてくれるような環境で育たない限りですね、絶対に苔ができるんです。
怒られないように取り繕うわね。
そう、いい顔する、いい人だと思われるようにする、そうやって積み上げてきたものが老いによってですね、だんだんと崩されていく。そうするとなんとなく寂しくなる。年を取るっていうことはね、もう言い知れない寂しさの中に生きるようなもんなんです。なんとなく今までのね、自信っていうものがね、崩されていく、
剥がされていく。
そうそうそうそう。
そうだ
わ。だからもうね、年を取れば取るほど執着が増す、我が強くなる。崩れないでくれって思う。そう、
苔が剥がれてくのが嫌なんですよ。
そうそうそうそう。だけど、そうやって苔に取りすがっている限り苦しみ続けなければならない。そこで私たちはどうしたら幸せになれるのか、それは真実を知らないといけないんです。 この真実の自分こそ本当の私なんだ、故郷は私じゃないんだ、ここを分からないといけない、ね、これが自分の存在を確認して本当に安心できる方法なんです。この真実は一言で言うと私の業なんです。業、業っていうのは行いです。日頃何をしているか、何を持っているのか、何を喋っているのか、それを生み出す元が業と言われるものなんです。これが私なるものなんですね、本当の。そして業というのは何に現れるかというと人に現れるんです。なぜかというと、私たちはね、こう有意識の話をしたと思いますけど、その私の心という眼鏡で人を見てますので、ね、赤色の眼鏡で世界を見れば赤色に見えます。青色の眼鏡で世界を見れば青色に見えるんです。私の業という眼鏡で世界を見れば業の色に染まってるんです。だから世界を見ればですよ、あなたという人が見えるんです。特にそばにいる人でよく見える。ね、自分を大事にするってことはね、自分の一番身近な人を大切にするってことです。いつも一緒にいるっていう人をね、大事にしてあげなくちゃいけないですよ。ご主人とか。
だんご丸め
はい。
だんご丸めなんで
なんでだんご丸めるんですか。
可愛が
る。そう、可愛がるってなんかね、可愛がるってなんかお相撲さんみたいな感じですよね。可愛がり。従順になるよ。そう、つまり目の前にいる人が私の心を映し出す人なんです。私を教えてくれる人なんです。当然自分のね、自分にとって都合のいい人もいれば都合の悪い人もいるけど、両方とも自分を映し出してくれる、心の鏡なんです。ね、だいぶ話が進んできました
よ。ね、
つまり自分の真実っていうのは、その自分の周りにいる人に現れるわけです。うん、その周りにいる人に対してどう接するか、どう思うか、ね、大事にできるか、粗末にするか、バカにするか、見下すか、ね、そういうようなことによって自分というものがね、大体わかるわけですよ。周りの人たちをバカにしてるならばね、間違いなく自分をバカにしてるんですね。自分のことを大事にする人は決して人をね、粗末に扱いません。いや、遅くなる。なんで遅く遅くないですよ。
かなり過ごしてきたもんね。
ね。だから、その周りの人たちは自分の姿なんだと思って、その自分を、これは自分なんだと受け入れていく。それが仏教で教えられる六度満行。ね、六度満行と言われるもの。六度満行の一番最初はですね、目を外に向ける伏せ。今までは自分のことばかり考えていて、自分中心に世界を見てたんです。つまり自分よりも人が上か下か、自分よりも認められているか認められていないか、そういうことばかりでね、自分を中心に考えて、つまり自分のことしか見ていなかった、自分と比較するための対象でしか人は見ていなかった、そんな私がですね、その自分を知るために 外に目を向ける、それが伏せなんです。この六度万行でいう伏せですよ。いつも言ってる伏せ伏せっていうのとは全然違って、そのいつも言ってる伏せっていうのは外に目を向けるための訓練の方法ですから、六度万行の伏せっていうのはその今までこう自分を見ていた目を外に向けるんです。自分の世界に目を向ける、相手のことをよく見てあげる、相手のことをよく観察する、ご主人をよく見てあげる。
穴を開く見てダメだ
よ。そうそう、穴が開くほど見てください。
じーっ
と、ね、ご主人の姿よりもベアちゃんの姿を見てるんじゃないですか。
お前何やってるかも。睨んでるかって言われ
る。それが伏せ、つまり自分の目を外に向けて、そしてその人たちをちゃんと見てあげる、ね、認めてあげる、これが伏せ。そうするとね、いろんな腹が立つところが見えてきます。
本当に、
本当にねえ、そうですよね。見るとね、もうちょっとね、ちゃんと反応してくれたらいいのに、もう少しね、テキパキと動いたらいいのに、もう少しね、もうね、こうなんて言うんですかね、頭良くてもいいのにとかね、こういろいろね思うわけですよ、一緒にいるとね。ね、だからもうだんだん見ないようにしてるんですけど、もういいとかってね。
ね、意外とちゃんと見てないよね。
見るとね、いろいろ心の中で思うことがある。その思うことを自分がまずできていないんだと思って心がけていく。これが自戒なんです。ね、人にね何とかやらせようではなくて、自分がまずね、その変わっていく、自分が変われば人も変わる。
確かにね。
そうですよ、うん、私は本当に実感してます。
本当に、
はい、
ないと
ね、うん、そう、自分が変われば人も変わる。だから今日一日ね、自分が変わった、じゃあ人は変わったか、変わらないんですよね。
そんな簡単に変わらない。
なんて言うんですかね、自分が下手に出れば出るほど相手はね図に乗るんですよ。そうすると腹が立ってくるんですよ。私はこんなに頑張ってるのに、頑張ってるのに、頑張ってるのに、なんでこの人はね。それでね、僕に文句を言うわけですよ。上田先生、私は一生懸命頑張ってるんですけど、この人はちっとも変わりませんね。やっぱり怒った方がいいんじゃないでしょうか。責めた方がいいんじゃないでしょうか。こういうふうに言うと、私がね、いや、耐えてください、ニンニクですと、気を長く持って耐えてくださいって言うとね、その時はね、そうかなって思うんですけど、帰ってその人の顔を見るとムカムカムカムカムカって、ムカムカムカ、なんでこんなにね認められないか、なんでこんなに許せないのか、ね、それはね、自分がそんな人間だと思いたくないからなんです。自分の中にあるこの理想が高いんですね、呼吸が高い、だから現実を受け入れることができない。だからどうしても目の前のことを、これは自分の姿だと思って受け入れることができずに怒ってしまうんです。だから3つ目、これニンニクをしないといけないんですけど、ニンニクっていうのは、ああこれが私の姿なんだと思わないといけないんだけど、どうしてもいやいやいや、私はこんなにお粗末な人間ではない、だから何とかして否定したい。否定するためにはですね、怒ることが一番ですよね。なんで怒るか、自分はそんなところがないから怒るんですよと自分の中では思う。そう、私は悪くない、こいつが悪いんだ、私はできている、こいつはできてないんだ、だからね、ちゃんと注意してあげないといけない、怒ってあげないといけない。そうやって六度万行、不正、自戒、ニンニクまで行って崩れるんです。 そう腹が立つ、
ね、
そう
か、
それまたダメなのね。
それでこうもうなんかねずーんと落ち込むわけです。
怒りは
こう怒りの後ですね、
功罪を焼く、
そうそう、あずーんまたやってしまったと、ね、そうするとね、もう自分はダメな人間だ、ダメな人間だ、理想が高ければ高いほどダメな人間だ、ダメな人間だ、ダメな人間だ、だと。そうなるとね、私だけなんでこんなに苦しまなくちゃいけないんだという気持ちになって、周りもね、こう落としてやりたくなる、こうやって落ち込んでいくわけです。で、もう一回やり直しと、全然認めてないですからね。でどんなに苦しんでも結局落ち込んでしまうと、これやり直しで、また相手のことを見て自分が努力して、さあ相手の姿は自分の姿なんだと受け入れようとした時に、どうしても思えない心が起きてくる。
私そっくりだね。
はい
私そっくり。
あら、そうでした、
そっくりだってたから。
ね、もう気を長くしろって言ってね、気を長く持ったはずなのにね、どれだけ気を長くすればいいんだ
と。東京に腹立つしやっぱり
ねえ、
ちょっとずつ長くなってる。
そうだよ、だいぶ長くなったそりゃあなんかさね、これで、
そうそうそう、なのにね、ちょっとも相手は変わってくれない。
まあしゃあないね
許す待ちでも相手が変わらないってことはね、自分も変わってないんですね、本質的にはとですね、うん、まあ努力はできるようになったけど、
変わるっていうことはやっぱり大変ですよね、
うん、自分の中の業が尽きるまでですね。
自分もそれほど変われないね、相手そんなに変わらない。
そうですよ、ね、自分が変わると相手も変わるんですけど、どうしてもそれがね、変われないし認められない。だからどうしても怒ってしまう。怒ってしまうと、ああもうこんな怒ってしまうならあの人と二度と会わない方がいいのかなとかね。
そんなわけない
かな。いや、そう
ですね、一緒にいるのにさ
今さら家でするわ。
そうだよね、死ぬしかなくなってきた。
まあそうやってこう落ち込んでしまうわけですね。
難しいよ。
で落ち込んではまたやる気を起こして頑張るけど、また落ち込んでしまう、うんね、また頑張るんだけど落ち込んでしまう、そういうことを何回も繰り返すとですね、ああ私はね、こんな現実を受け止めることなんてできないんじゃないかと、こういうふうに思い始めるわけですよ。もうダメだこりゃ、
ダメだ
ダメだ、何やってもダメなんだ私は、ダメダメダメダメダメダメダメってね、こういうふうになっていくわけですね。これ頑張れば頑張るほど、もうね、どうしても進めないものがあるわけです。どうしても認められないものがあるんです。これを仏教では触りっていうふうに言うんですね。どうしてもどうしても自分の姿だと思えない心、石のような疑いがあるんです。これが壁のように立ちふさがって、一歩も前に進むことができない、ここにぶつかるんです。この三眼天女の教えでいうと十九眼の教えはですね、ここでもう行き詰まるんです、この教えは。そう、何回でも挫折するわけです、はい、
もう何回もやってきたのに。
そう、何回やっても何回やってもこう挫折するわけです。なぜかというと触りがあるから。
触り、
そう、
どうしても真実の自分を受け取れない。
そう、そう、どうしてもこれが自分とは思えない心が邪魔をして一歩も進めないんです。だから何度もぶつかっては崩れ、ぶつかっては崩れ、ぶつかっては崩れ、ぶつかっては崩れを繰り返してきます。その度ごとにこう落ち込むわけです。ダメかな、
ちょっと質問ある。
はいはい、
私ね、 もう3日ぐらい前にね、友達が入院して帰ってきて、病院と手術したっていうことを聞いてさ、
はい、
それでもうだいぶ経ってたから、それつむちに電話して、これから見舞いに行くからって言ったの。
はい、
そしたらね、それつむ、その、大の友達だったもんだから、行ったら、いや、ちょっと女房旅行していないんだって言うんだよね。
はい、
お茶いっぱい出さないんだわ。
はい、
それはね、しかしね、もう普通に歩いてて何しててね、お茶いっぱいも出せないのかなと思って俺思ったの。
はい、
そしてさっきからこの話聞いたら、あれが自分の鏡かなと思って思ったんだけど。
はい、あ、これはですね、うん、お茶いっぱい出さない形が自分の姿ではないってことなんです。わかります？つまりその友達と会って、友達がお茶一杯出さなかったから、これは私はやらないだろうと、
うん、そう思った。
そうなのに今話を聞くと、これが自分の姿なんだと、
うん、
こういうふうに言われているので、おかしいなっていうことですよね。そうじゃないんです。自分の姿はお茶一杯出してもらえなかった時に、何か自分のことをバカにされてるんじゃないか、
そう思わない、
軽んじられてるんじゃないか、
そうは思わないんだけど、今までだったら思ったけどもね、
はい、その、
なんていうのかな、やっぱ年なのかな、
いや、その
でも自分のそれが鏡だってなったら、
いや
俺はそんなことしないなって思って、
大事
な
の
は
心
の問題あるの、
心なんです、心、うん、今引っかかってるっていうことはですね、その何らかのことを感じたわけですよ、
うん、
その感じたっていうのは、自分はその行為によって何かこう見下されたようなですね、まあ、自分の存在を非常に無視されたような、そういう感じがしたわけです。それが自分もやっている姿なんです。つまり自分がそういう業が全くなかったとしたら、お茶を出してもらえなかったとしても何とも思わないんです、
うんうん、まあ、今までみたいな腹は立たんけどさ、それで、はい、もう全てを分かってる友達だから、そういう軽い気持ちで向こうもそう思ったのか、はい、だけどね、お茶ぐらい出せると思って俺は思ってさっきから見てんだけどさ、
はい、
それをどういうふうに映してるのかなと思って、
それはそのお茶を出してくれたくれなかったっていうのは形のことなので、それが自分の姿ではないんですよ。これ仏教は由意識ですから、彼をどう見ているかなんです。お茶を出してくれなかったかね、その人を自分の心ではどう映ったか、どう見たか、いやー、まあこの人はね、いつもね、気が回らない人だから、お茶を出すことも全然ね、気が回らずに出さなかったんだなぁと思うか、なんで普通は出すのに出さないのか、それは自分は普通は出すんです、でも彼はですね、普通は出さないという人だったかもしれないです。
そうか、
何でもね、そういうふうにもう考え込んじゃってる、
ね、そう、つまり自分のこの主観の目で相手の中にこう相手をまあ決めつけてしまってるわけです、
うん、
常識ならばこうするはずだと、うん、でもそれをしない、何か思ってることがあるんじゃないか、僕にお茶を出すことが嫌なんじゃないかとかね、こう非常にこう勘ぐってしまうわけです。でもそもそもですね、自分と常識が違うかもしれないんですよ。
あ、そっか、自分の考えでみんなこう、
そうそうそうそう、だから自分の鏡っていうのは、自分がその人をどう見てるか、自分の中の常識が見えるわけですよ。つまりお茶を出すことぐらい常識だと私は思ってる、それが自分だってことなんです。
いや、友達のその気軽さからね、そういうことを しないのかなと思ったんだよ、自分ではね、
はい、
だけど今言われたそういうものが根底にあるんだ。
そうそうそうそう、いや、お茶一杯出すものだと、いや別にその友達はお茶一杯出さない人かもしれない、ただ例えばその奥さんがいつも出してたかもしれないです、
うん、酒は飲むけどお茶飲まんのかな
酒は飲むけどお茶酒を飲むときはね、自分だけ酒を飲むわけにはいかないので勧めるわけですよ、うん、でもお茶の場合は自分がお茶を飲みたいと思わなければ出さないわけです。だって自分の主観で人を見てるので、ね、よく有意識なんですよ。よくね、本当に一緒にね、焼肉とかをね、 ある方と食べに行った時にね思うことなんですけど、そのいや上田さん若いから食べれるでしょって言って自分は食べないでどんどんどんどん肉を焼くんですよでね、自分は食べてないからいつまでもお腹空いてるんです。そうするとね、相手もお腹空いてるだろうと思ってどんどん焼いていくんですよ。で僕はさ、そんなどんどん食べてるからね、いや焼けたからどんどん食べてください食べてくださいとかって言われるのでこう食べていくけど、その食べるのはいいんですけど、あなたはお腹空いてるからわからないかもしれないけど、私はもうお腹いっぱいになりかけてるんですと。それなのにね、次から次へと焼いていくんですよ。
でも自分自身で焼かなきゃね。
そう、つまり自分が食べていかないと相手の気持ちって分かんないんです。自分が食べながら相手にも勧めないと、その自分はいつまでもお腹を空かせてるので相手もお腹は空いてるだろうとなるんです。若いからって感じでね。でどんどん焼いてくださるのはありがたいんですけど、でそのでも私も食べるのが追いつかなくなってくると、だんだん丸焦げになってくるんですよ、肉
が。美味しくな
くて。美味しくなくなってくる。僕はどちらかというと一枚一枚丁寧に焼いて味わいながら食べたいと思ってるので、ね、次から次へと焼いていかれるんです。
まあ若い時だったら腹立てとったらなお
そらく。なんでかい。そう、そういうことなんです。だから私たちは主観で世界を見てるってことはこういうことなんです。自分の思い込みで世界を見て判断する。こういう場合は当然お茶を出すのが常識だから出さないってことは、ね、どういうことなんだっていうふうに思う。それは自分の中の常識であって相手の常識ではないわけです。
だから何でも物事そういうふうに考えちゃうもんね。
そう、
どんなことでもさ、
そうそうそう、
常識みたいなものにとらわれて自分の考えにとらわれて、
そうです、う
ん、だけどそこで私はいや友達の気軽さから出さなかったんだなと、まあそれくらいはちょっと前進したのかなと思って、
ね、そうそうそうそう。ちょっと相手のことを考えても
らった、うんうん、それだったら怒っとるあの野郎だ、せっかく行ったのにお茶も出さんでこうなっちゃうと思うんだよね、
はい、
うん、
そう、はい、それだけ仏教を聞いたってことなんです。あ、そうですね。そうなんですよ、まあ、まさにですね、自分の常識にとらわれているこれが触りなんです。だから自分の中の常識にとらわれてしまっているので、つまり自分の考えが正しいと思っているので、だからどうしても相手の姿に自分が映ったと認められないんです。相手の姿に自分が映ったってことは相手をですね、自分の主観で見ているとは思ってないんです。そこからどうしてもわだかまりが出てくる、これが触りなんです。つまり自分が正しいという気持ちがある、自分の考え方で世界を判断している、その心が癌としてあるのでですね、触りをなくすことができずに崩れていくわけです。そういう考えもあるんだなということは、自分の価値基準ですね、これ全幕の価値基準自体が自分がそう思っているだけなんだなと言ってるのと一緒なんですよ。今まで自分は善人になりたい善人になりたい善人になろうと思ってるけど、それは自分がこれが善だと思ってるだけなんですよ。これが常識だと思ってるだけなんです。そう思い込んでるだけなんです。
相手には相手の思い方があるんだということを認める。
そう、相手には相手の思いがあるんだなっていうことを認めてしまったら、自分の故郷が崩れるんですよ。
崩れるわね。
だって自分の考えは正しいっていうことを前提にして故郷が出来上がってますので。
そしたら相手はいや、まあ、女房旅行しとって、なーって言ったことは、なんていうの、向こうもそういうふうに考えてなんかいい。
だから女房が旅行してなぁと言ってるのは、うん、だからいろんなことができないかもしれないですけどっていうんです。
まあそういう意味、
はい、気が利かないこともあるんだけど、うん、まあそれでもいいならばっていうことなんです、うん、
いや女房のできないようなことをやれちゅうならそれはあるだけど、お茶
がいいいやいやいや、それはそれは女房がやってたんです、うん、
野田さんは自分で入れるから、
う
ん、
いやそうだからそこまでね、うん、俺はその女房に頼りきりでさ、うん、お茶ぐらいはね誰でもできると思ってるのは自分の
考え方、そう自分の考え方なんです。
男の人はしないかもしれないね、やっぱり、
うん、僕も本当にねこのお客さんが来るとお茶をね忘れることがあるんですよ。でこうやってこうちょっと休憩時間で言われるんです、お茶お茶お茶はいはいはい入れます入れます入れますはいはいはいはいはいってだからね、その友達の気持ちはよくわかる。抜けたと。
普段してないとね。
そうそうそうそう。
忘れちゃうかもね。
はい、気にしてないってことだね。
はい。うん、だけど、それは自分の中にね、まあその思い思い、一人一人常識っていうものがあってですね、その常識っていうものにとらわれている。それが善悪にとらわれる心を生み出すわけですよ。そして、その善悪にとらわれて善人になろうという苔が出来上がるわけ。だけど、相手のことが分かるとですよ、相手の常識を認めると自分がどんなに善人になってもだからといって相手が認めてくれるわけじゃないんだなっていうことが分かってくるんですね。だって自分の中で善になればですよ、善人になれば理想を高くすれば人はみんな認めてくれると思うのはみんな常識が同じ時だけです。
そうだね。
その女房が旅行しないからって断り入れんかったらあれとんでもない。
そうそうそうそうそう。
本当不作法のやつだなと思っちゃう。
そうそうそうそう。うん、はい。だけど少しね、仏法を聞かれてですね、うん、野沢さんもですね、うん、ああそうなんだ、ああ いろんな考え方。
腹立ただけがまだ。
そう素晴らしいことですよ。
おそらく今だったら腹立ってくる。あの野沢さんねお茶の一杯も出せがね腹立てたと思うんだ。はい、だけどもやっぱり友達だったしさ、
はい、
あそんないやただそういうふうには思ったけど腹は立たなかったからね、はい、うん、それだけ怒ったのかな。
そうそうそう、それだけ、まあ、自分の価値観がそんなに絶対ではないんだなっていうことを思えるようになってきたってことです、うん、それだけ苔に対する依存度が減ってきたってことです、うん、
相手の立場も受け入れてあげれるだけの余裕も、
う
ん、
そうそうそう、はい、
それがね、まだ動けないとかって言うんだったらそんな気持ちは起きないんだ。普通にあのところでさ、お茶ぐらい力入れるわけでもないね。そういうふうにこう自分勝手な考えをしちゃうわけさ。
そうだね、人が来たらお茶は出すもんだ、なんだね。
そう。
それにこだわっとるのが間違いない。
そうそう、こだわってる心があるわけです。うん、はい。それが結局この触りを生み出すわけですね、はい、だからその自分が正しいという気持ちさえ崩れたら、いや自分が正しいという気持ちさえ変えれたら、この触りは消えるんです。
そうね、
そう二重眼っていうのはその触りで苦しんでいる私たちがどうしたら触りをなくすことができるかという眼なんです。それは一言で言うと、自分の価値基準は、
ない。
いやいや、ないじゃないですか。自分の中だけで、そう思ってるだけなんだなと。思い込みなんだと。自分が常識だと思ってるのは、自分の中だけで常識と思ってることであって、世の中には人の数ほど常識があるんだなと。いうことが分かったら、触りが消えます。それによってこの進めない触りを打ち破って次へと進むことができる。これを教えられたのが二重眼なんです。じゃあどうしたらこの触りをなくしていくことができるか、本願にはどのように教えられているか、それについてはちょっと休憩をしてからお話をしたいと思います。